東洋フーズ広報担当の瀬川です。
今日なんとなくこう余裕風を吹かしている瀬川さんなんです。
そうですね、まあその理由はおいおい分かると思います
そうです。そして
東洋フーズの高橋と申します。よろしくお願いします、
はい、高橋さんでございます。今日は2人で、来ていただきました。よろしくお願いします。さあ、ね、とっておき情報館、まあ、防災とっておき情報館として11月からですかやってきまして、11、12、1、2、3ともう早くも5回目になる今日の放送なんですけれども、はい、今日どんな内容でやっていきましょう。
それあの、まあ、3.11、はい、まあ、東日本大震災が近いので、うん、はい、あのまあ、今まではその防災食を、まあ、一通り、お水とか、お米とか、お話しさせてもらったんですけど、まあ、そのやっぱり、その東日本大震災、実は、今日一緒に来てる高橋が、仙台に在住でして、で、その時は被災してるんですね。で、まあ、その、防災食っていう枠をちょっと、取り除いて、まあ、その、被災した時に、どういう状況だったかっていうのを、ちょっと皆さんに、お伝えできればと思います。
はい。ねえ、ということなので、高橋さん、そのまさに2011年3月11日は仙台に住んでいて、
はい、そうです、はい、
被災者の一人であったと、はい、いうことですよね。その時大変だったと思いますけど、はい、どんな感じでした？
そうですね、実際はその3月11日の地震があった瞬間は仙台市の街中で、はい、また別の仕事をしていたんですけれども、そこで地震があって、ただ宮城県って結構地震の多い地域ではあるので、
あ、なるほど、
まあ、すぐ収まるだろう、停電もまあすぐ復活するだろうぐらいの感覚で待っていたんですけれども、まあ、余震も続いて、情報もなかなか入ってこない中で、もうずっとな不安を抱えて、その一緒に働いてたスタッフとずっとこう待ってた状況でしたね、
じゃあ仕事場にいらしたんですね。お家に帰ったりは、
お家に帰れたのが、もう交通網も全部ダメだったので、半日後に、夜中の3時ぐらいに帰ることができて、まあ、それはちょっと家族が迎えに来てくれたんですけれども、
そうでしたか、
はい、
あ、じゃあ、まあ連絡がねついて、お家がまあ無事で、
お家も、ちょっと街中ではなくて、名取市という空港が近い地域だったんですが、津波が来てて、
はいはい、
で2日間ぐらいはそこには近づけない状態だったので、最初は小学校が開放されてたのでそこでちょっと1日いて、 その後こう知り合いのお家でちょっとお世話になってました。
はい、ご家族と連絡はすぐについたんですか？
もう取れなくて、
そうですよね、
はい、まあ、そこから動かないでいたので、まあ、そこに来てもらって、家族と何かあった時に家族とどこで待ち合わせするっていうのは決めておいた方がいいかなっていうのはその時思いましたね、
でもそれもね、津波なんかを考えるとちょっと場所も考慮する必要があるなとか、いろいろね、まあ、学びはありますよね。確かにね、そうですか。まあでも怪我などはなく、高橋さんは、
私は大丈夫です、
とか無事に、ね、まあ、その点は良かったと思いますけど、でも不安っていうのはもうそれまでに何かで体験したことない種類だったんじゃないですか？
そうですね、本当に何もわからないですし、もう何も情報がないので、ね、何が起きてるのかっていうところが全く、
そうでしょうね、東京でもそうでしたから被災地では多分なおさらだったと思いますよね、
そうですね、
このスタジオにいてもなんだかわからない、ような感じでしたよね。ちょうど私その時放送中だったんですけどね、未体験でしたよね、全部が、だからもうその本当に被害が大きい地域でね被災した方はもう想像を絶するだろうなっていうのは常々やっぱり思いますよね、避難生活っていうのは、まあ、短期間でもやっぱりされたわけですけど、そこではどんな感じでした？
そこはもう結構その津波が来てたエリアだったので、避難されてる方だけでなくて本当に津波にこう水に浸かりながらいらした方とかもいて、その時はこう助かったけれどもちょっとやっぱり低体温でっていうところとか、
具合が悪くなったりとか、
そうですね、本当にこう命があったのが奇跡的な状態と思える状況だったと思います、
そうですか、じゃあなんか こう生活に対する自分の人生とか大げさだけど、はい、思いなんかもやっぱりちょっと変わる、
はい、あ変わりましたね、うん、そこで、うん、まあその今までそういう体験とか経験を話す機会っていうのもそこまでなくて、
ええ、あそうですか、うん、
で友達とかも、まあ、東京にいるので、ええ、心配はしてくれるので、うんまあ、大丈夫だったよっていうことで伝えてきたんですけれども、やっぱり今回7年目っていうことで、はい、少しずつ風化してるのかなと。ただ、まあ、現地ではまだこう復興住宅に住んでる方とか実際のお家に戻れてない方とかもいっぱいいらっしゃるので、うん、そのちょっとでも経験した思いとかそこで慌てない気持ちとか少しでも何かで伝えていけたらいいなっていうことは、うん、ちょっと人生観が少し変わりました。
なるほどね、はい、まあなんかねうん、あまりこう重くのしかかったらすごくこうそれはなんかかわいそうっていう言い方ちょっと言葉が変だけど、うん、になっちゃうけど、はい、でもそういう使命感みたいなものをある種こう、うん、持ったっていう人はやっぱり多いみたいですよね、はい、
そうです ね、
まあ、体験に勝るものはね何事もないっていうのはあるでしょうけどもね、うん、具体的にその例えば、はい、まあ、被災したそして避難生活もした、はい、でまあやがてねちょっとずつ元の生活に戻っていったんでしょうけど、はい、なんかこうこれがあったらよかったなっていうものってありますか。
一番は、うん、情報がとにかくなかったので、うん、情報は欲しかったです。もう何も現場は分かってなくてただサイレンとかが鳴っていて、うん、今は本当人命救助に当たってるから電気はつかないんだぐらい思ってたんですけれども、実際にこうラジオとかテレビがついた時に、うん、愕然としたのは正直なところで。
そうですよね、はい、結構経ってからですかそのラジオなんかが分かって
ついたの。3日後ぐらいにテレビを見れて、ラジオはなんとか次の日とかに電動ラジオを買ったので、はいはい、それで
手回しで太陽、うん、充電みたいなとかの、はい、はいはいはい、じゃあそれでなんとか聞いて
なんとか。ただまあそこで欲しい情報っていうのが正直こう津波がこれだけひどくてっていう情報で、うん、実際現場で困ってることっていうのは何もまあ解消できないというか状態だったので、どこに行けば何かのサポートがあるとか、どっちかっていうとテレビが映ってからはその被災地でこう避難してる方の顔を見て、あ、知り合い映ってるから大丈夫だねっていうそういう確認の仕方をしてる方も多かったですね。
そっかそっか、
被害よりその元気でいるかっていうのを映してほしいっていうのをすごく思ってたと思います。なるほどね、
やっぱりじゃあ、うん、不安の解消ってことですね。
そうですね、
なかなかでもそれはまた大きなテーマですよね災害時においては多分ね、その瞬間のその不安の解消もあるし、はい、後々にね、はい、引きずってしまう、 こう心細さとかのね、うん、解消っていうのもあるだし、いろいろ必要なものありそうですけどね、うん、それをまあ経験を踏まえて何かこう備えてることっていうのはありますか。はい、
じゃあ結構その後に、はい、まあ、少しこう携帯の電池とかは多めに持つようになりました。
なるほどね、
なんか情報を取るためにどうしたらいいんだろうっていうところと、あとはそのうちは2人暮らしだったのでそこまで食料を整えたりはしてなかったんですけれども、そういう時って国の補助とかが、そういうのが入ってくるサポートが入ってくる前って近所の人とこう分け合ったりっていうことで、はい、こう生活をしてたりしたので、そういうものがあるだけで心の余裕は出てくるのかなとは感じましたね。何かをしてあげたいけれどもまあ本当に何もなかったり心の余裕がなかったら、もう本当自分のことでいっぱいで、
うん、まあそうですよね、
不安で不安でしょうがなくなってしまうので、その心の余裕を持つためにも、あ、食料あるんだとか水あるんだっていうのは、ちょっと全くやってなかったんですけど少しだけ持つようになりました。
なるほどね、
はい、少しだけ。
やっぱりでも食べるものってね、豊富士さんの番組だから言うわけじゃなくて、はい、 大事ですよね、食べるのはね、うん、普段ねなんてことない暮らしの中だって、食べるのは例えば最大の楽しみだったりストレス解消だったりするっていうことはね、非常時になればなるほど、うん、もう食べるっていうことにこうグーってなんかこう、ね、うん、集中していきますもんね、多分生きていかなきゃいけないと思えばね、うんうん、やっぱりちょっとずつでも備えるのは心の安心の意味でも大事、
心の安心ですね本当に、はい、
ね、そういうことなんですね、うん、まあでもね本当7年ということで、はい、他の場所もねいろんな今自然災害多くて、うん、いろんな災害で被災している方が出たりして、うん、東北の震災っていうのももうだいぶ前だねみたいになってしまう可能性はあるけど、うん、それでもまだやっぱりねおっしゃった通りこう避難生活のままの方もいるし、はい、ね、南三陸のなんか商店街もやっと1年なんていうね、うん、ニュースもあったりとか、はい、だからまだ1年前だもんね、そういう風になったのなんて思うと、うん、全くこう風化するどころじゃなくてね、はい、まだまだ続いてるっていう感じがありますもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、やっぱり高橋さんもねどんどん発信して、うん、
はい、
行かれてください、うん、ぜひとも、はいはい、なんかね今日は貴重なお話をありがとうございます本当に、ね、であと東洋富士さんの皆さんにプレゼントしたりしてるカップケーキなんですけど、はい、なんかテレビでも紹介されたりして、
そうです、皆さんご存知かどうか分からないですけど、はい、NHK っていう、はい、テレビ局がありまして、
知ってる人は知ってるかもしれない
そちらをですね、はい、朝の情報番組の、はいはい、
イノッチだ、
はい、朝一、
はいはい、
で、うん、カップケーキを、
はい、
2月27日
この前ですね、
今週の火曜日、
ね、
でちょっとご紹介をいただきまして、はい、でまあそれもやはり私どもきっかけがその東日本大震災の時に食べるものあったけど甘いものはなかったという、
うん、
お声を聞いて、開発したものでして、
そうですね、
まあ、そういう流れで、まあ、3.11 近いのでご紹介をいただきました、う
んうん、ね、なかなか甘いもの貴重ですからね、羊羹今まであったけどみたいな話でね、うん、
はい、
洋風のケーキみたいのって意外とないっていうところもあったりして、
そうです、羊羹は羊羹で、うん、僕甘いもの好きなので羊羹でも美味しく
い
ただくんですけど、はい、若い方は結構羊羹を食べないっていう方もいらっしゃって、
うんうん、
で羊羹はあったけど他のものが欲しかったっていうお声があったので、うん、では洋風の本格的スイーツっていう、ね、まあ、選択をしまして、
うん、これぜひ皆さんじゃあうちもって思ったらお手元に届いたらいつも瀬川さんがおっしゃってるように一回お茶のお供に食べてみてください、
う
ん、それでね好きかどうかを、
そうですね、
ね、ちゃんと品定めをしていただいて、はい、好みがあるからね食べるものって、はい、だから試していただいて、そしてこう備蓄にどんどんどんどん回していただくというふうにねぜひしていただきたい、やっぱり食べるものちょっとあるといいっていうね、うん、高橋さんの話もありましたしね、ぜひ試していただきたいなというふうに思います。あとあれですよね、2月の頭にパシフィコ横浜で震災対策技術展というのがあったそうで、こちらにも出展されたそうですね、
はいはい、
う
ん、そちらまあ通、まあまあ、防災食もそうなんですけど、まあ、防災関係 の、はい、まあ、グッズだとかがいろいろ、まあ、うん、まあ、展示されている、
はい、
まあ、展示会でして、でそちら私どもも試食も含めてご紹介をさせていただきました、
はい、うん、反響はありましたか？どうでしたか？
こちらもですね、また、まあ、テレビ局に別にかぶれてるわけではないんですけど名古屋の CBC テレビさん
ほいほいほい
と、あとはテレビ静岡さんが、
はい、
まあ、取材に来ていただいて、それぞれ3月の7日と3月の9日、やはり 3.11 合わせて、はい、まあ、ちょっと放送いただく予定になってます。
そうですか、
はい、
やっぱりね、いろんな情報知識っていうのは我々も欲しいところですからね、防災に関する知識情報っていくらでもねあっていいわけで、あ、そういうのもあるんだ、こういうのもあるんだっていうふうに知ることができますから、ぜひね、いろんなところでもうバンバン取り上げてもらって、はい、広めていただくといいですよね、
まあ、第一はラジオです
、はい、もうね、うまいですね瀬川さんね、
本当すぐ
すぐ充電式ラジオを回しちゃいますよね
やめましょうやめましょう
、ね、なかなかナイスコンビなんですよ二人ちょっと聞いていただいてたら分かると思うんですけどね、まあ、そんなわけなんで引き続きこちらでもね、ラジオでもいろいろなこう情報をですね瀬川さんに教えていただいたり高橋さんに教えていただいたりしながら発信していきたいと思いますんで、ぜひね、また引き続き聞いていただければなというふうに思います。まあ、今日は高橋さんのね、被災体験をちょっとお話しいただいたんですけど、皆さんに今日は プレゼントというのは。
そうですね、はい、まあ、そのやっぱ食べるものっていうのは大事で、うん、まあ、今までは例えばそのガバットシリーズとか、はいはい、まあ、ケーキとかだったんですけど、はい、まあ、私どもの商品で玄米のご飯と、はい、あとはおかず、はい、でスイーツの入った防災食セットというのがありますので、はいはい、そちらを5名様に。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。このおかずのを、ね、開けて、ね、玄米のにかけるとね、すごいなんかなんとか丼みたいになっていいんですよね。
ぜひすす、はい、 お試しください、
うん、はい、ぜひね、希望する方はご応募いただければというふうに思います。葛飾 FM 宛てご応募ください。宛先はいつものメッセージと一緒です。東洋フーズプレゼント係と書いてお送りください。あとですね、シェイクアウト訓練に参加してくださる方も募集中です。介護施設の方もちろん、例えばの幼稚園とか、会社の方とか、もちろん個人の方とか、ラジオが中継に行ってもよければぜひお声かけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでお送りしてまいりました。この時間は防災活動とともに食品備蓄の大切さを皆さんにお伝えしています。東洋フーズ株式会社瀬川さん、高橋さんと一緒にお届けいたしました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以
上、東洋フーズの防災とっておき情報館のコーナーでした。